7節、あなたが正しく行ったのであれば、この正しくっていうのは神の方法でということです。イエス様に主と告白して礼拝したならば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、さっき自分を神のようにしているならば、次に来るのは何か、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを死体求めている、恋したって。さっき自分が中心だと言った時に、そこに門がある、戸がある。そこからその向こうに罪が快楽かもしれない、憎しみかもしれない、恨みかもしれない。その罪がおいでおいで、お前の来るところはこっちだよ、神様の前からそこに誘う、誘う。あなたはそれを治めるべきだ。人間の役割は何か、男性の役割は何か、治めることです。間違ってると思ったら元に戻ることです。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか、計画をしました。なぜ妬んだんです、恨んだんです。なぜ神は私を退けたか、この弟アベルがいるからだ。なぜ私は人々から褒められないのか、この人がいるからだ、この人が目立つからだ、この人が称賛されるからだ。妬みです。その時にこの人さえいなければ、妬みは恨みになり、恨みは憎しみになり、憎しみは復讐心となり、復讐心は殺人につながっていきます。それが私たちの世界です。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。野にいた時とあります。行った時ではないんです。野に行って一緒に歩いたんです。なぜ聖書はこのような言い方をするか、カインはそこでとどまろうとしたらとどまれた、計画はしたけれども、そこでとどまろうとしたらとどまれた。神様はそのチャンスを与えたけれども、彼は襲いかかり彼を殺した。自分の意思で、殺人です。血が流されました。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。神様はいつもの言い方です。わからないんじゃなくて、あなたは何をしているのか。これは責める言葉であると同時に招きの言葉です。さあ私のところに帰ってきなさい、今私のところに。なぜなら神様は語りかけられるんです。もし本当に神様が拒否されたら、拒絶されたら絶対語りかけない。あなたは何をしたのか、弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません、無関心を装う。しかしここで人と人との関係が壊れていく、兄弟の関係が壊れていく。弟のこと関係ありません、家族のこと関係ありません、他の人のこと私と何の関係もない。その人が倒れていようが、その人が野田にしようが、私とは関係がない。私はその人の番人でしょうか、私はその人の世話役でしょうか、いえ私は関係がないというようになりました。大事なのは神のような私、立派な私、可能性に満ちた私、優秀な私。本当にそうかどうかは保証はない。でも大事なのは私。そこで仰せられた、あなたは一体何ということをしたのか、聞け。これは大変強い言葉です。叱責の言葉です。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。これは呪いです。実はアベルもまた罪との一人でした。殺された時何がその心の中に起こるか、呪いです。私を殺した、襲われた時に即死したわけではない。襲われた時に初め驚き、撃たれた時彼はカインを見、殴られた時カインを見、そして言う、呪ってやる。彼は死にます。そして埋められました。そこにあるあのアベルの血が呪いを叫んでいる。呪いとは何か、復讐です。復讐をしてくれ、復讐をしてくれ。この声を誰が聞きますか。アダムとエバの 間にまた弟が生まれます。また弟が生まれます。その弟がこのアベルの声を聞くんです。復讐してくれ、俺のあの恨みを晴らしてくれ、友人に殺された。ここから何が始まるか、復讐の連鎖です。恨みが憎しみとなり、憎しみが復讐となっていく。そしてその連鎖は切れることがない。そして今私たちの社会の中で、今世界中にそれが広がっているのを見ます。あの子供たちがどうしてテロをしますか？どうしてあの若者たちがテロに行きますか？彼らが本当に何かされたんですか？違います。親が教えた呪いが、自分の大人世代が呪った呪いが子供たちのうちに宿り、そして復讐を要求する。だから今世界中にあるのは何ですか？復讐心です。時には子供たちの中にもこの復讐心が親に対して湧き起こってくる。だから親が安心して眠れないという家庭もまた生まれてしまう。現代です。今やあなたはその土地に呪われている。その血を埋めた土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたが土地を耕しての土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地をさまよい歩くさすらい人となるのだ。追放された者、家を失った者、エデンから出ただけではなく追放された者、家を失った者、いるべき場所を失った者、さち家もまた居場所ではなくなった。父と母のいるところもまた場所ではなくなった。カインは主に申し上げた。私の咎が、この罪の結果は大きすぎて担いきれません。この虚しさは大きすぎて担いきれない。カインが言ったのは罪そのものの責任ではなくて、この結果を避けたい、この結果を自分からなくしたい。14節、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。さち復讐を私にしてくるでしょう。安住の地はなくなった。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。ある人はこの印はカインの体につけた、こう誰が見ても復讐してはならないという印をつけたというふうに取ります。しかしここをよく読んでみると、そうではなくてカインに人々が復讐をしないように別の印、あの平和を表すための虹のような別の印を置いた。その印って何ですか？十字架です。イエス・キリストの十字架がそこに建てられた。そこにあの流された血の呪いが全部置かれた。復讐が全部イエス・キリストに置かれた。だからイエス・キリストの十字架を信じて許された者からは復讐心はなくなる。もう復讐をしないでもいい。神様はここにもまたあの十字架の印を約束された。誰に？カインに。神様はカインをどれだけ愛しておられるでしょうか。カインを叱責し、さあ素直の心になりなさい、従いなさいと言い、そして神様はご自分の一人子イエス・キリストを与えると、一番大事なものを与えると言われた。でも素直ではなかったカイン、心を閉じたカインは、それでカインは主の前から去ってエデンの東野での地に住み着いた。これが人間です。もう受け取れなくなった。神の愛を感じなくなった。だからますます自分が王、自分の力で、人間の力が絶対だという町を野での地に作り出した。それが次回見る聖書箇所です。神をなしにした、神を追い出した文化がこの後完全に作られていくのを見ます。